ミュージックゼロチャンネル。
なんか携帯に父親から電話かかってきたんですよ、
はい、
で、あの父とか母、君どうですか、父母から電話ってかかってくる、携帯に
かかってきたら一大事だと思う。
そうだよね、あんまかかってこないですよね、うん、で、まあ、僕もそんなかかってこないです。一大事だと思うほどではないけど、まあちょこちょこかかってきますよ。いや、犬がいたりするから世話のこととかでかかってくるけど、そんなにはかかってこないわけで、この前外にいた時にさ、父親から電話があったんですよ。でさ、スマホこうやって見るじゃないですか、電話かかってくると。でかかってきた時に、でスマホの画面にさ、その自分が登録してる名前がパッて出るじゃん、うん、母とか、あの長松とか出るじゃないですか。そこにさ、で父親からめったにかかってこないんですけど、その時に父親からの電話で、父その他2名ってなってたんですよ。え、どういうこと、どう入れればそうなるの、父その他2名ってことがありえるんですか。
連絡帳でかぶってるとか
じゃない、かぶってんのかな。だからあれでしょ、だから父親かその他2名の可能性あるんですよね。ってことは、その俺が出た時は他の2人の可能性もあると思って出なきゃいけないでしょ。
そうそうそう、
だ父親の可能性もあるし、ミランダカーの可能性もあるわけでしょ。まあそれは俺がミランダカーの番号知ってるかどうかですけど、ミランダカーの可能性もあるわけじゃないですか。
そうそう
そう、うん、そうでしょ、そう、父親かミランダカーか、そう、アスカキララの可能性もあるわけじゃないですか。俺はアスカキララの可能性の方がいいですけど、でも何言われるんでしょうね。俺に何の用があるかわからないですけど、それがね、その他2名ってなんだと思って、未だにでも分かんないんですよ。で、被ってるってどういうこと？父っていうのを2個ぐらい入れちゃってるってこと？
かもしれない。
そうなんだ。これ、分かる人教えてください。その他2名はさすがに面白いですよね。まあ、もしくは父以外の他の2名が同時にかけてきてるからですね。全く同じタイミングで。父親と長松と、で、その別の友達が3人が、今、くすまに電話しようと。まあまあ、父親は勇気でしょうけど、今勇気に電話しようと。せーのって3人で、それぞれの場所からやって、その他2名。出た時誰が出るんでしょうね。もう、もうロシアンルーレット的にね、長松みたいな感じですかね。そしたら父親の電話には出れないということでね。はい。はい。始めましょう。番組には皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
くつまゆうきの粉パンもの。
どういうこと？
もうひどい、ひどいことってことね。粉パン、粉パン沙汰。あ、粉パン沙汰だったら一応四字熟語になるか。くつまゆうきの粉パン沙汰、お相手のくつまゆうきでございます。それから聞き手の長松康弘さんでございます。よろしくお願いします。はい、というわけで始まりましたよ。あ、自分本位ですね。俺さ、前回ちゃんと自分本位って言った？言ってないか。もうじゃあ、他力本願ってなってんの。その時だけタイトル変えてもらおうかな。くつまゆうきの他力本願つって。はい、くつまゆうきの自分本位でございます。というわけでね、長松さんお元気ですか？
元気です。
どうなんでしょうね。暑くなってんすか？予想ですけどね。どうなんでしょうね、まあ、8月後半は。
ちょっと落ち着いてるじゃない
ですか。落ち着いててほしいですね。でも大体7月が暑い時って8月ちょっと収まりますよね。そうであってほしいな。うん。まあでも俺前回も言いましたけど、僕もあの気候に切れときましたから大丈夫です。これ以上暑くなったらもうお前寒いからなっつって芸人やめた方がいいと。もうあの目指すのやめた方が、諦めた方がいいっていう風に言ってあるんで、うん、だからいい芸人になるために多分その笑わせてんじゃないですか。いい感じにしてると思いますけどね。いやーね、ちょっとね話したいことがあるんですけど、その日もねまたすんげえ暑い日だったんですけどね。今僕ノンパレイルズっていうバンドやってるんですよね。それはあれですよ、 あのベースをやってるスケキュー君のバンドじゃなくて、あの田口君っていう、まあ、相方がいて彼とやってるんですけど、まあずっと楽曲制作ばっかりやってたので、やっぱちょっとたまにはギャーンと音出したいよねっていうね。しかもあの俺ん家で俺のギターを弾くことができないんですよ、田口ちゃんは。サウスポーだから、うん、だから俺がギター買ったぜとかベース買ったぜって言っても田口ちゃんいじれないんですよ、触れないんですよ。でそういうのもあり、ここであんまりこう一緒にこう楽器弾いてみたいなことがないかなかったから、ちょっとスタジオででかい音でちょっとなんか音出してみようよっつって、で音出しに行ったんですよ、新所沢で初めて行くスタジオだったんですけど、もともと彼とタグちゃんが組んでたバンドのドラムの人にちょっと助けてもらって協力してもらって、その3人で入ったんですけど、でまあ音出してたわけですよ。でまあ気持ちいいっすね、音出すってね。やっぱバンドでガーンと音出すって、まあ南和さんも経験あると思いますけども、気持ちいいですよねやっぱね。スタジオでダーンと音出すってね、気持ちいい。おいニヤニヤすんじゃないですねの顔を見せたいわみんなに。すごいよ今もうニヤニヤとしてですねでしたよ今ね。南和さんね、バンドやったことないもんね。南和さんスタジオ入るときあれでしょ、あの演説の練習だけですもんねやっぱね。政治家志望ですから。だからお前そうそうって言うんじゃねえ。だからこっからどうお前ね、ほんとねあれで二人でね、何ももう道がないところへこう一目散に走ってる感じですからね。誰も助けてくれないですからね、誰もフラッグ振ってくれないですよ。あのあれですよね、演説 の練習をするんですよね。
しない
しそうそうそう冷たい真面目な人ですね。こう冗談を言うとしないしないしないしない、演説なんかやったことない。そうそうそう、南山さんってあの政治家志望だもんねお前ね。
しない
でおかしいだろ、演説家志望だったもんね。
違う違う、
演説家ってなんだよ。政治家ね。はい、でまあ音出しててさ、その時にちょっとなんか高校生の頃のこととかちょっと思い出すわけ、
はい、
練習スタジオってバンドの人はまあ当たり前ですけど、まあドラムがね音ダーンとでかい音で出せる場所なんてない、なかなかないですから、まあバンドがこう練習しようってなったら練習スタジオって入るわけですよ。わかるよね練習スタジオって。これ聞いてる人は練習スタジオって何とは思わないよね。大丈夫だよね。バンドの練習ができる、要するにだから防音設備が整っているスタジオがあるんですけど、そこはだから1時間いくらみたいので部屋取ってバンド入るわけですけど、で僕が初めてバンドをやったのが高校生の頃だったんですけど、その高校生の時に初めて、もう忘れもしないですよ、本川越駅すぐのあそこです、石橋楽器ですよ、あの時まだ日かな、日を通り過ぎてすぐ下に、ね、地下に入っていくとこあるでしょ、あそこに練習スタジオあってさ、ABC マートの前だよ、うん、あそこに初めて入ったんですけど、まあそれは楽しかったんですよ。やっぱりね、まあライブに行ったことない人がライブに行ってハマるのも多分似た理由の人いると思うんだけど、普通だったら出せないとんでもない音量じゃないですか。それに包まれる経験って多分初の体験じゃない。でしかもそれ自分でが歌うっていうさ、で自分で音出すっていうその体験がその練習スタジオでガーってやった時にすごい楽しくて、でまあもうバンドを続けてる人っていうのは多分定期的に入っちゃってるからそれ当たり前になってると思うんですけど、僕はソロアーティストでその自分で家で楽曲制作してるんであんまりスタジオ入らないわけで、そのノンパレイルズもずっと楽曲制作だけやってきて、メンバーが俺とタクチナしかいないから、だけどちょっとやっぱガンと音出そうぜっつって行ったらやっぱこう初期衝動っていうか、そのなんていうの、でかい音でわーってやるのって楽しいよねっていう、まあロックって結構そういうとこあるじゃないか、ギャーンってね、で音出すのがすごい楽しいっていうのがあって、でわー楽しかったねってちょっと自分らの曲とかやったりして、まあいろいろこう練ったりとかしてね、でまあなんていうの、ある程度のこうなんていうの、こう収穫はあって、またじゃあ入れたら入ろうよなんて言ってたら、その日同級生に会うことになってたんですよ。で、もうスタジオ入るって言ってたから、もう終わったのって言って、じゃあ合流しようぜとかって言ってて、で俺今スタミナ太郎行ってっからよって言って、その僕の同級生と結婚してるんですよ。同級生夫婦なんですよ。それで子供が3人いるんですよ。 全員男の子、息子3人いる。それとその前の中山の話も出てきたジョジョっていうちょっと頭のいかれた面白いやつがいいんだけど、そのジョジョってやつが、ジョジョってやつとその同級生夫婦と息子3人でスタミナ太郎に行ってる。スタミナ太郎ってどんだけ全国的なの？これを伝わるのかな？あのバイキングですよ。あのだから覚えてないよ、懐かしいなーの方ですよね。あ、それもバイキングじゃないですよ。お前何びっくりしてんだよ。お前まさかこのネタ知らねえんじゃねえだろうな。お前教習所のネタ知らねえんじゃねえだろうな、バイキングのてめえ子にあろう。俺の話なんかどうでもいいや。お前はバイキングのやつ知らねえんじゃねえだろうな、まさか。なんだ今の驚いた顔。
いや、知らないし。
ま、知らないの、うん、お前も、だ、お前ほんと、お前ごめん、今これ止めてちょっと説教してやろうか。お前これあれだぞ、キングオブコント撮ったネタだぞ、お前。
覚えてないし。
え、覚えてないの？
多分見てないから。
マジで、お前、ひと、ちょっと怒っていいですか、これ。いや、そりゃダメだよ。お前、お笑い好きなんだろ？ちゃんと見とかなきゃ、それは。M1 キングオブ、まあ、俺も実は去年のキングオブコント見てないんですけどね。というわけで、そのね、で、スタミナ太郎っていうさ、なんていうの、まあ、ちょっと安くて焼肉とか寿司とかバイキング、今バイキングって言われるのか、ビュッフェスタイル食べ放題をできる店があって、まあ昔、結構昔からあるよね。埼玉県しかないのかな、わかんないけど、俺らの高校の近くにもあったよね。で、埼玉県所沢とこにもあって、まあ、昔だからなんか友達、小学生の頃とか友達同士で行ってさ、でも何でも食えるからっつってみんな嬉しくて、なんか鉄板があるわけよ、だから焼肉できるから、そこでのアイスを焼くとかそういう意味のないことを結構やったりとかね。ひでよ、ひでガキだよな、もうだから甘い鉄板ができるだけですからね。そんなんやったって。だからそういうスタミナ太郎っていうとこがあって、そこで飯食ってるよって言ってたので、ああ飯食ってんのかと思って、でじゃああれだな、もう飯食ってんだから俺は飯食えないじゃないですか。で俺はもう3時間みっちりそこで音出してたわけね。で朝からそのね、昼飯は食わずにそこに合流して、スタジオ入ってるから、じゃあ俺だけもうスタミナ太郎を出た後の人なんかみんな死にそうになってるじゃないですか、多分死ぬほど食って。で俺だけ超お腹空いてる状態になるから、俺なんか食っとかなきゃなと思ったんですよ。でどうしようと思って、でその前の日とか前の日ぐらいにさ、俺今あれなんですよ、麺立ちをしてるんですよ。麺を立ってるんです。
ラーメン。
そう。麺を引退してるんですよ。蕎麦以外。うどん、だから主にうどんとラーメン。あとパスタか。小麦粉。なんかね、俺、腹を下しやすかったんですけど、下してる原因がね、どうやら麺だってことに気づいたんですよ。はい、麺食べてるとお腹痛くなるの、はい。で、食べてないと調子いいのね。だからもう、じゃあ食べないでおこうってしたわけ。なんですけど、その前の日に、すんげえお腹空いて、どうしても日高屋行きたくなったんですよ。でどうしても担々麺食いたくなったんですね。いや大丈夫、よく噛めば大丈夫って自分に言い聞かせて、それですんごい麺を噛んで食ったのね。それすんげえお腹痛くなっちゃったの。
ダメじゃん。
そうだから、あれと思って、だからやっぱね、調子全然大丈夫な時もたまにあるんだけど、どうやらやっぱ麺弱いみたいで、あやっぱダメなんだと思って、って思ったから、じゃあまあ日高屋はダメだな、なんか食っとこうとかって思ったのね。思ったんだけど、そのスタジオが終わって、でまあその最寄りの駅に自分が帰ったら、帰った瞬間ぐらいにもう着いたよって言われちゃったの。俺の家に車で迎えに来たよって言われて、ああ来たかと思って、ああじゃあ食えねえなと思って、でまあ合流したんですよ、その息子たち3人と、そのジョジョってやつと夫婦、奥さんの方も同級生ですよ。でこうバーっと車で移動してる時に、いやなんかみんなスタミナ太郎行ってきたっていうから、俺なんか食おうと思ったけど何も食わないまま拉致されてるからなとかって、まあ冗談で いろいろ言ってたわけ、うん、まあでもしょうがねえなっつって、で途中にさ、ちょっと俺靴マッチって呼ばれてんだけど、靴マッチちょっと後ろ見てみって言われて、その後ろに俺が乗ってる、なんかファミリーカーみたいなので、俺の後ろに3人その息子が乗ってんですよ。でパッて後ろ見たらさ、なんかその息子が、次男の子が着てるシャツがさ、と長男の子が着てるシャツがさ、キラークイーンって書いてあって、でキラヨシカゲの絵が書いてあって、やべえジョジョ T じゃねえかっつって、え何これどこで買ったのっつったら、あこれねファッションセンター島村で買えるよっつって、なんだとっつって、 今すぐ島村へ向かえっつって向かいたまえって言って、で見てください、これ見て、今俺着てるやつキラークイーンなんです。だそこでもう島村で買ったんです。これ950円なんですよ、これ。
安
なんかジョジョ T、なんかそういうのやってんだって、あのあれみたいな、ユニクロみたいにさ、なんかキャラクターの T シャツ、島物も結構やってるらしくて。で、買ったわけ。で、まあやっぱちょっといい格好したいなと思って、その、あ、これいいって言って、またこのキラークイーンか、あとね、ヘブンズドアっていうあの岸辺露伴の T シャツもあったりして、あ、これいいなとかって、その息子の男の子が言ってたから、じゃあ、いや、じゃあおじさん買ってあげようっつって、ちょっと格好つけたいしね。で、それ買ってあげて、いいよ、着なっつって、ありがとうなんて言われて。で、その夫婦の家に行ったんですよ。で、まあ、夫婦のその家に行くと、恒例で、俺とジョジョは、その息子3人で、あの、Wii をやるんですね。ゲーム大会やろうぜみたいになってたわけ。で、なんか、あの、なんだっけ、あの、オリンピック、マリオの、オリンピックのやつをこうさ、じゃあみんなでやろうぜって言って、こう、いろいろ、で、俺だけ知らないんですよ。みんな、あの、ジョジョは世界記録、なんか、ワールドレコードとか出してるの、その中で。オリンピック、あの、だから、その、みんながやってる中の一番の記録ってことだよ。みんな、その、なんていうの、あの、国民全体知らんよ。その中で。でもあいつがもうどんどんレコードを打ち立ててるのね。たまに来てるだけなのに。そのジョジョってやつはね、異常にゲームがうまいんですよ。ものすごく。だからいろんなものの新記録をあいつがもう塗り替えまくってんのね。で、俺ね、あんまりそういう得意じゃないですよ。で、三段飛びとかあるんですけど、で、三段飛びってさ、ピョンって飛ぶところをまずラインのところで上ボタンを押して、で、ホップですよね。上ボタンを、で、しかもその、上ボタンを押す前に連打しなきゃいけないね。その連打がどのくらい速いかでその三段跳びのまた記録が変わってくるから、ガーって連打して、ラインの手前で上ボタンを押すと。で、ホップで飛んだら、着地のいいタイミングでもう一回上ボタンを押して、ステップってなって、次の着地で A ボタンか B ボタンを押して、ジャンプなんですよ。難しくない?これ結構意外とこの操作。
結構難しい。
で、それが遅くなっちゃうと、そのホップの後にステップしようと思って、そこの足がついて、で 0.0 何秒後になっちゃうとそれでも終わりになっちゃうんですよ。終わりっていうかなんていうの、こうもうキャラ中のキャラクターがもう失敗みたいになっちゃうわけだし、あのスピードつけようと思って B ダッシュガーって連打するとですね、ラインを超えちゃうんですよ。 B ってでそれで終わりなんですよ。でむずっとか言いながらやってたりとかしてさ、でこうわーってもう、まあ僕あのあれですから、あの35歳ですけど子供ですから、その他の子供と同じ感じでもうでかい子たちあーとか言いながらやってるわけ。やってたらさ、あの、奥さんつの同級生ですけど、お前分かってるだろ、誰か。がさ、あの、バーンってなんか、ずっと台所でなんかやってんなと思ってたの。その奥さんが。で、俺らこう、でかいテレビで、その、わーってみんなでやってたの。やってて、記録がどうだなだとか言って言ってたらさ、その奥さんが台所から出てきて、なんかお盆かなんか持って出てきて、その、俺らがゲームやってるところの横のところにテーブルがあるんだけど、テーブルにドンってなんか置いてさ、くすまっち、あの、お昼ご飯食べてないならどうぞってなんか作ってくれてたのよ。やったと思って、あ、ありがとう、悪いねって言って、でバッてテーブル座ったらさ、あのつけ麺だったんですよ。でこれ言えます、じゃあ、あの、あ、俺もう今麺食べてないんでって言えないでしょ。
言えない。
おーありがとうっつってバーって食いましてね。お腹痛くなんないんですよそれ。不思議でしょ、うん、でもなるときはなるのよ。だからもう食べないようにしばらくはしてるんですけど、どういうあのあれさじ加減なんだろうね。なっちゃうときはなっちゃうんですけど、それバーって食ってさ、でその後ちょっとあの夜まで行ってさ、であのじゃあ子供たちちょっと歯磨きしてなさいと、でその間大人組は今からちょっとお酒とか買いに行くからつって、その買い出し行ってお酒とかお菓子とか買ってさ、で戻ってきて、したらで大体そこのお家に行くと、その子供たち3人が寝静まった後4人とかで、そのまあ高1の時に全員同じクラスだった人たちなので、まあ高1の頃のこう昔話とかするんですけど、でそういう流れかなと思ってたんですよ。そしたらさ、長男の男の子がさ、もう中3なんですよ。で今年受験なのね。だからちょっと付き合うわっつって、でしかもその日あのワールドカップの決勝の日だったので、決勝が12時にあるから、どっちにしろ僕12時まで起きてるからつって、じゃあまあちょっと付き合うつって、その4人の酒盛りの中にその15歳14歳かまだの少年が1人こう混じってるというこの状況、これねなんかすごくないですか。しかもさ、さっきちょっと言いましたけど、僕ら出会ったのは、まあ長松さんもそうですけど、長松さんではあれですよね、 3年ぐらい、ダブってたから、僕らよりだいぶ上でしたけども、だからもう18歳だったんですよね、僕ら出会った時ね。あ、なるほど。ちゃんと乗らないことにしてですね。そうね、これね、乗らないなら乗らないで遊びがないですね。ここから広げようがないね。これ難しいもんだね。そうね。二言三言で止めるぐらいがいいのかな。難しいな、これ。まあいいや。その長松と出会ったらもうそうだし、その、周りにいるそのジョジョとか、その夫婦ともそうなんですけど、高一の時に知り合ってるわけですよ。15歳ですよね。でさ、その、長男の男の子はさ、来年高一なわけですよ。俺らが出会った年齢だぜ。なんかすごくないですか？なんかこう、なんていうのかな。まあ、一言で言うと、年取ったなっていうことですよね。いや、時の流れはすごいね。だって、もうなんか、だから結局さ、まあ多分僕らぐらいの年齢の人だったら分かってくれると思いますけど、もうね、高校の頃の同級生が、久々に会って喋ると、話題って変わんないんですよ。ずっと高校の頃の話とかするんですよ。一番色濃いから、思い出が。で、話題なんか毎年会っても毎年同じようなことずっと言ってんですよ。だから、なんか、そのメンツでいると、年を取ったことに気づかないんですよね。これありますよね、みんな。多分あると思うんですけど。だからね、なんかね、その、年を取ったことに気づかない中に、明らかに年を取った証がここにいる感じ。だって、もう14歳ですよ。エヴァンゲリオン操作できる年齢ですからね。すごくない？で、それの来年になったらもう僕らが高校1年生のさ、出会った時と同じ年齢になってしまうという、この感じは不思議で、で、ずっとなんか、ね、まあ、その、で、ずっとその、なんていうの、結局一緒なんだけど、それを、その、息子に語りかける方式になるんですよね。その、お母さんが靴町と出会った時、靴町はこんな人でねっていうことを、その息子に言う形式で同じ内容になるんですけど、だから昔話を語られる相手ですよね。あれは言われてる方は楽しいのかちょっとわかんないですけどね。俺らは楽しいけど。結局言ってる内容一緒なんですけどね。出会った時の話とか、いう話をずっとしてて。で、なんかもう、老けたなと思って。その、だからなんか、初期衝動ってさっき言いましたけど、僕だからスタジオ初めて入ったの15歳ですから。まあ、15歳、そうだね、15歳だよね。15だよね。15歳ですから、なんかそれを考えると、もうだから今喋ってるあの子と僕は変わらなかったんですよ。で、その時と僕はあんま精神的に変わってないんで、そろそろ抜かれるんじゃないでしょうか。彼には。わかんないけど。なんかそれがね、あれなんて言ったらいいんだろう。こう、感慨深いってことかな。センチメンタルになるわけじゃないけど、ただちょっとため息が出る感じ。はぁ、老けたねーっていうね。だからもう20年経ったってことですね、出会ってからね。でももうさ、あのメンツとか高1で出会ったメンツともう一回会った時ってもうそんなになんか変わってないじゃん、正直。多分俺ら顔、まあ、俺変わってないか、俺よく変わってないって言われるけど、お前も多分外見変わってんだろうけど、変わってないと思ってるもん、頭の中で。多分補正されてるからだろうけど、その感じがありますよね。それでいいんですかね。
いい
ですかね。うん。でもなんかそれがね、なんか年取ったなっていうのが別にマイナスじゃないんですよ。なんかいい感じにまた楽しいわと思って、であと20年どんな感じになるのかなみたいな。そうだよ、あと20年前生きたら55歳ですよ、我々。はい、松井秀喜ですよ。いやいや、背番号、
うん、
ですよ。ねえ、そっからまたこっからの20年も楽しそうだなとか思いつつね。でもなんかこう原体験というか、でもまあでもだいぶ補正されてんだろうな。うん、頭の中で思ってることとかだいぶ変わってんだろうね。どうだろうな。でも喋ってるといろいろ思い出しますよね。だからね、お前高1の頃のこととか覚えてますか？
もう覚えてない。
でも喋れば思い出してくるでしょ。こういうことあったよねって言われるとバーって出てくるじゃないですか。もう僕もまさにそういう感じで、普段全く覚えてないんですけど、その場に行って、その3人とも同じクラスだから、証言が3つの角度であるわけですね。この時ああだった、ああだったって。文化祭の時の話とかされると、ああ、そうかそうか、みたいになったりとかして。それがね、あれはなんかでも、なんていうの、歳をとって学生時代を経て何年か経った今だからこそ味わえる感じというか、まあ単純に喜びというか楽しいですよね。うん。 うん、その泣ける感動的っていうのとちょっと違うんですけどね。ただ息子がいるからな。うん。なんかやっぱりでもこうあれですね、友達の子供とかにはいいおじさんだと思われたいですよね。なんかこうやっぱ買ってあげたいとか思っちゃう方だね。なんかこう振る舞いたいと思っちゃうね。そうなんですよね。なんか今後どうなっていくんでしょうか。今後我々の周りには子供は増えていくんでしょうかね。わかんないですけど、僕もねもう子供もらってもいいんですけどね、養子とかでもいいんですけど、ええ、そんなわけで休憩。
ミュージックゼロチャンネル、ミュージックゼロチャンネル、
エンディングです。皆さんエンディングです。もう終わりです。番組はもう終わりです。連絡事項だけを言いたいと思います。これさ、聞いてる人はどういう気分ですか。これ聞いてる人は嫌なんですかね。これつぶやかれた嫌ですかね。これあれだよね、エンディングだから後ろに曲流れてるから聞こえないかもしれないですよね。エンディングですって言われてもね。あ、エンディングでございます。告知何かありますか、ナーマさん。
大丈夫です。
大丈夫ですか。政治活動のあれはないですか。
ないですか。
お、早いですね。すごいね。それはそれで杓子定規ですけどね。全部を否定しろって言われたからとにかく否定するっていうマシーンみたいですけど、違うこと言われたら否定するマシーンみたいですけどね。そうね、これは俺が言ったことだけど、これはこれでやりづらいな。全部一から鼻から否定されるとね、なんかそれ言われると分かってるわって言いたくなるよね。ボケで言ってんだよとか言いたくなるよね。難しいね、さじ加減ってね。はい、というわけでね、10月14日日曜日にですね、新松戸ファイヤーバードで僕、ツーマンライブをやります。僕弾き語りですけどね、熟考しロックシンガー楠間祐希と北浦和のモグラ男カズくんのですね、2人のツーマンライブでございます。2ステずつやるってことですね。オープンが11時半、スタート12時です。まあだからお昼ですね、お昼のライブです。ぜひ見に来てください。これ20名限定なので、来たいと思う方はですね、ぜひツイッターやら、まあ、僕の連絡先知ってる方は僕に、何枚欲しいと、で名前は取り置きの名前は何だということを言って、くだされば取り置いておくので、ぜひよろしくお願いします。はい、ああ、とそうだ、告知だ。いや今誰かも他のこと言ってくれるのかなって。違う俺の番組だった。スケキヨ君のバンドで、ライブをやります。9月15日にですね、越谷のもじゃもじゃ、という、バーですかね、でやります。もう方向性の違いによりですね、カルフの、橋田博之君がもう脱退するという。すごいでしょ、もうこれスリリングなバンド。そう、脱退しますから、だからもう本当9月15日は殴り合おうと思ってますから、やってる曲の途中で僕がベースを投げ出して殴ってやろうかなと思うんですけど、ベースを大事に置きますけどね。思いっきり投げるんじゃなくてベースをスッと置いてから殴りますけども、まあ、ドラムの方はほら、ライブハウスの備品だから壊れても俺知らないんで、もうぶっ壊しますけども。そういうわけで、彼のメガネを割りつつですね、彼もメガネかけてるんでメガネを割りつつ、もう脱退するんだからもう知らねえっつってね、そこでもう遺恨が残っても知らねえっつって殴り合おうと思ってますけど。というわけで、もじゃもじゃでライブやります。その後もですね、スケキョ君のその、バンドは、どんどん活動を続けていく予定ですので、ぜひ僕のツイッターやらスケキョ君のツイッターやらどんどんチェックしてください。よろしくお願いしますとですね。ナオさん、なんか口ありますか。何ですか、政治活動の。何ですか。僕はあれです、僕の心情としては右にも左にも寄るつもりはないですけど、同級生のヨシミで何かね言いたいことがあれば、主張とかあれば。ないですか、政治思想とか公約とか。ないですか。逆にこれちょっと思ったんだけど、否定されると言いたくなるね。否定されるとそれをこうかいくぐってもっと言いたくなりますね。これ難しいね、人間って不思議なもんだね。ね、これはそうか、今まで乗ってくれたことに文句言ってたけど、乗らないことに文句言いたくなると、これ難しいですね。もういいです、もう好きにしてください。もうどっちでもいいです、もうね、思いっきり否定するときもあっていいし、乗るときもあっていいんで、もう僕は僕で勝利しますんで大丈夫です。好きにしてください、僕の命令に従わなくていいです。というわけで、じゃあ最後曲かけようかな。どうしようかな。 じゃあ、長渕剛で、行け、ドキリングあれないっけ、行けって。わあ、わかんないです。じゃあ、長渕剛で、コンクリートジャングル、ドキリング。ないですか。
ないと思う。
ないですか。じゃあ、長渕剛で、好き好き大好き、ドキリング。ないですか。
ないじゃないか。
長渕剛で、じゃあプラトニックラブを聞いてみます。
ないね。
いやもう変えないです。もう長渕剛でプラトニックラブでいきます。あります。そうあります。探してください。長渕剛スペースプラトニックラブで探してください。どんくらい検索数出るんでしょうか。ヒットするんでしょうか。はい、というわけで、まあ、最後に僕の曲何かしらかけたいと思います。何がいいかな。じゃあ花が咲いたよをかけたいと思います。番組には皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックスラチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。いてくれるチャンネルのさ Yes I do I love me花が花が花がまた咲いたよ。花が花が花が咲いたよ。嬉しいね微笑んで笑い合って。悲しいねムカつくね消えちゃいたいね。どんな気持ちの時でも花は咲いて枯れてまた咲き乱れるよ。